Good morning, good morning. It's good to be in the house of God.
神様の家にいることは本当に素晴らしいです。
Excited about the message.
皆さん、今朝またメッセージの時間に入りますけど、皆さんメッセージ楽しみにしてました？
Amen. We're talking about relationships.
人間関係のメッセージをしています。
So let's read our key verse and then we'll pray.
鍵となる聖書の箇所を読んで、そしてお祈りしましょう。
Okay, せーの。 So now I am giving you a new commandment. Love each other just as I have loved you. You should love each other. Your love for one another will prove to the world that you are my disciples. Is anybody saying it with me? PowerPoint, お願いします。
日本語で次を見たいと思います。ヨハネの福音書の13章の34節から35節、一緒に読みましょう。はい。あなた方に新しい戒めを与えましょう。あなた方は互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、そのようにあなた方も互いに愛し合いなさい。もしあなた方の互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることをすべての人が認めるのです。アーメン。
Amen. Let's pray.
お祈りしましょう。
Father, we thank you for this time.
天のお父様、この時はありがとうございます。
Lord, thank you that we can learn more about how to do relationships, Lord.
私たちがどのように人間関係を築いていったらいいかということを今日ももっと学ぶことができるので感謝しています。
Give us ears to hear today, Lord,
主よ、どうぞあなたの言葉を聞く耳を与えてください。
But also give us a heart to apply it to our lives, Lord.
そしてまたそれを心に受け止めて自分の人生に生かしていきたいという心が与えられますように。
In Jesus' name.
イエス・キリストの名前によってお祈りします。アーメン。
Amen. So we're on the series called Building Strong Relationships, Getting Past Plain Pretend.
強い人間関係を築くというメッセージのシリーズを行っています。それは見せかけを超えて人間関係を築いていきましょうというものです。
In this section of the series, we're talking about building strong relationships through communication.
良いしっかりとしたコミュニケーションを通して良い人間関係を築くというセクションに入りました。
Because we've been learning that every relationship is built on communication.
というのは私たちこのことを学んだと思うんですね。すべての人間関係はコミュニケーションに基づいているんです。
Last week we talked about the different levels, the different types of communication as we're building relationships with others.
そして先週ですけれども、人間関係を築くときにいろいろなレベルのコミュニケーションがありますよということをお話ししました。
And our goal should be to reach that highest level, which is loving, genuine truth talk.
そして私たちのコミュニケーションにおけるゴール、目標というのは最終的に愛のある純粋な真理トーク、真理を真実を語ることができるコミュニケーションに到達したいと思うのが思っています。
This kind of communication is about having an open flow of non-judgmental but also open flow of confrontational.Communication.
そしてまたこの真理トーク、この愛に満ちた、そして純粋で真理のトークというのはですね、心を開いて、そして問題があるときにはその直面、問題直面、直面対決をできるような、でもそれをしても裁かないというようなトークをが含まれています。
Where both are accepted and trusted
そのような時をするときに、お互いですね、その二人の間にある関係というのは信頼というものに基づいています。
So this week we're going to look at some more principles of good communication, Christ-like communication.
そして今週、キリストのようなコミュニケーションの原則を見ていきたいと思います。
There are so many verses in the Bible that talk about communication, talks about relationships.
聖書の中を見てみますと、コミュニケーションについて、人間関係について多くのことが書かれています。
That I could probably spend the rest of the year if I went through every verse.
そのような箇所をですね、全部見ていったら今年1年間かかるんじゃないかなと思います。
But we're not going to spend the rest of the year on communication.
でもですね、今年1年間ずっとこのコミュニケーションのメッセージをすることはありません。
But hopefully we'll look at enough where you can get a good understanding of what good communication, like Christ-like communication is.
聖書の箇所をいくつか見ていきますけれども、それを見ることによって、このキリストのようなコミュニケーション、キリストがなさったようなコミュニケーション、素晴らしいコミュニケーションはどういうものであるかということを私たちそれぞれが理解できたらいいなと思います。
And I hope that we come to understand that God is concerned, God cares about our communication with one another.
そしてそれを見ていくときに、互いの間にあるコミュニケーションを神様はとても大切に心にかけておられるということをが分かると思います。
Last week we looked at a couple of verses in Proverbs.
先週聖書の箴言というところからいくつか見てみましたが、
But today we're going to start in the New Testament in Ephesians.
その箴言はですね、旧約聖書ですが、今朝は新約聖書にあるエペソ人への手紙というところの箇所を見てみたいと思います。
Ephesians 4:15 says, "Instead, we will speak the truth in love." Growing in every way more and more like Christ.
ペソビトの手紙の4章の15節の最初の部分はこう言っています。むしろ愛をもって真理を語り、あらゆる点において成長し、頭なるキリストに達することができるためなのです。
And so God is saying that we can actually grow to be more like Jesus.
ここで神様がおっしゃっているのは、私たちはキリストに達するぐらいに成長できますよということです。
If we learn to speak the truth in love.
それをするためにはまず愛を持って真理を語るべきですと。
And here's a very key verse or key phrase that you really need to understand.
そして、皆さんにぜひ理解していただきたいことをここに書きました。
Truth is not more important than love.
真理というものは愛より重要なものではないんですね。
Truth is not more important than love.
真理は愛より重要ではないんです。
I wish all Christians would learn this.
すべてのクリスチャンがこれを学べたら私はいいなと願うんですが。
Sometimes we can get so... How can I say? We get so...Wanting to speak the truth that we forget about the person and loving them.
私たちは時々ですね、誰かにこの本当のことを真理を言わなくてはいけないということだけに集中してしまって、相手の気持ちを察したり接したり相手の気持ちを考えたりとか、その愛ということを表現することを忘れてしまうことがあります。
Sometimes we're shouting a truth so loud that we forget that there's a person there that has feelings.
語りすぎて真理を本当のことを叫びすぎてそこの叫んでる先には人がいるんだよ相手がいるんだよということさえ忘れちゃうんですね。
Truth is not more important than love.
ですから真理は愛より大切であるとは言えないんです。
In fact, truth must be wrapped in love in order for it to be true and for it to be effective.
実はこうなんですね。真理というものは適切かつ効果的であるために愛の中に包まれないといけないんです。
Doesn't matter how accurate your facts are.
その事実とか、その真理がどれだけ適切であっても、
It doesn't matter how important you think that this truth is for that person is.
その相手にとってこの真理、この本当の事柄というものがどれだけ大切かと思ってたとしても、
If it's not communicated in love,
でもその真理が愛を通して愛を持って伝わらなかったら、
It will never produce what you're hoping to produce through the truth that you're sharing.
この真理を語ることによってこのようなことが生まれてほしい、このような素晴らしい意味が生まれてほしいと思ったとしても、愛がなかったらその素晴らしい意味は生み出されることは決してありません。
Jesus said in John 14:6, He said, "I am the way." The truth and the life. No one can come to the Father except through me.
イエスは彼に言われた、私が道であり、真理であり、命なのです。私を通してでなければ、誰一人父の身元に来ることはありません。
So Jesus came to earth as an expression of God's love.
ですから、イエス様は神様の愛を表現するお方としてこの地上にやってきました。
And who is truth?
ではこの真理とは誰でしょう。
Jesus,
イエス様ですね。
Right?
イエス様が真理です。
So the truth, who is Jesus, came as an expression of God's love.
ですから、真理であるイエス様は神様の愛を表すものとしてこの地上にやってきたんですね。
John 3:16 says, For God loved the world so much that he gave his one and only son. He sent, God sent truth so that everyone who believes in him will not perish but have eternal life.
神は実にその一人子をお与えになった。真理を送った。この一人子というのはイエス様のことですけれども、お与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。
So if our communication comes over as condemning,
ですから私たちがこう誰かとコミュニケーションをするときにこう責めるような感じがあったりとか、
then most likely it's not being communicated wrapped in love.
その責めるというものがあったら愛に包まれたコミュニケーションとは言えないんですね。
There may be truth in what you're sharing with someone.
皆さんが誰かと分かち合っていること、それが本当のこと、真理かもしれませんが、
but if it's not wrapped like a present, presenting it to them,
でもそれがいいもの、プレゼントのように愛に包まれてないと、
they're not going to be able to receive it.
相手はそれを受け止めることもできないし、
And they're not gonna feel like you care about them.
そしてその真理を語ってもらっても、ああこの人は自分のことを大切に思ってるなっていうことを感じないと思うんですね。
It doesn't mean that we don't confront error.
もちろん間違ったところがあって、問題があったときにそれを無視するのではありません。問題があったら、間違いがあったらそれに直面します。
Jesus confronted error many, many times.
もちろんイエス様でさえも間違いがあるときにはそれに直面して問題対決、直面をしたんですね。
But he always did it wrapped in love.
でもイエス様必ず常にそれをするときに愛でそれを包んで、相手に伝えたんですね。
Because Jesus is the expression of God's love here.
その理由はイエス様は神様の愛の表現としてこの地上に来たからです。
Jesus said in John 3:16, didn't I just read that? John 8:31, there we go.
ヨハネによる福音書の8章の31から32節です。
Jesus said to the people who believed in him, You are truly my disciples if you remain faithful to my teachings. Stay faithful to his truth, and you will know the truth, and the truth will set you free.
そこでイエスはその信じたユダヤ人たちに言われた。もしあなた方が私の言葉にとどまるなら、あなた方は本当に私たちの弟子です。そしてあなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にします。ここでイエス様はあなた方が私の言葉に忠実に従っていくならとおっしゃっています。
If we want to see lives transformed,
人生が変わるのを見たいと願うならば、それは神様の力によって人生が変わる姿を見たいと思うならば、
私たち
が相手に語る言葉は愛によって包まれた真理であるべきです。
Amen. Ephesians 4:29.
エペソ人への手紙の4章の29節。
Paul gives us what is not truth wrapped in love.
ここはパウロという人が書きましたけれども、
is not wrapped in love.
パウロという人が書いたところですけれども、パウロは愛によって包まれていない言葉についてここで、彼は語りました。
Says, don't use foul or abusive language.Let everything you say be good and helpful so that your words will be an encouragement to those who hear them.
悪い言葉を一切口から出してはいけません。ただ必要な時、人の徳を養うのに役立つ言葉を話し、聞く人に恵みを与えなさい。
Now think about this next verse as we read it. Think about it very closely.
次の節を読みますけれども、よく聞いてください。またよく考えてください。
It says, Do not bring sorrow to God's Holy Spirit by the way you live. Remember, He has identified you as His own. guaranteeing that you will be saved on the day of redemption.
神の聖霊を悲しませてはいけません。あなた方は贖いの日のために聖霊によって印象を押されているのです。あ、勝因ですね。ごめんなさい。勝因を押されているのです。
Did you know that our words have the ability to affect the emotion of God?
皆さんこのことをご存知でしたか？私たちの語る言葉というのは、その表現というのは、神様の心に影響を与える。
Our words have the ability to affect God's emotions.
私たちの言葉というのは、神様のお心に影響を与えるほどの力を持っているんです。
Here's another version of English. It says, "Don't grieve God. Don't break His heart." His Holy Spirit moving and breathing in you is the most intimate part of your life, making you fit for Himself. Don't take such a gift for granted.
今同じ箇所を別の訳で読んでみますと、それはこう言っていますね。神を悲しませてはいけません。神の心を打ち砕いてはいけません。あなたの中で働き、息吹を吹き込んでいる聖霊は、あなたの人生で最も親しい部分でおられ、あなたがご自身にふさわしくなるようにしておられます。そのような贈り物が当然あるべきものだと考えてはいけません。
See, we can break the Holy Spirit's heart.
私たちは聖霊様の心を打ち砕くことができるんですね。
In how we communicate with others.
それは人とのコミュニケーションの方法を通して、そのやり方が神様の聖霊様の心を打ち砕いてしまうということが起こりうるんですね。
The Holy Spirit is just as much God as Jesus and Father God.
この聖霊様というのは天のお父様、イエス様と同じ神様ですね。
And it's His Holy Spirit, God's Holy Spirit that lives in us.
そしてその神様の聖霊というものが私たちの心の中に生きておられます。
The way we use our words have the potential to break God's heart.
ですから私たちの言葉の使い方が、言葉の表現が神様の心を打ち砕いてしまう可能性を持っているんですね。
Have you ever listened to some other person's conversation and just breaks your heart the way they're talking to their children or to their spouse or to a friend?
人が会話をしているのを聞いて、なんか自分の心が打ち砕かれるような思いをしたことがありますか？親が子供に話している話し方とか、夫婦同士とか、人の会話を聞いて、ああって心が痛くなることありますか？
The way we use our words have the potential to break God's heart.
皆さん、私たちが使う言葉、その言葉が神様の心を打ち砕いてしまう可能性を持っているんですね。
That's a scary thought, isn't it?
それを考えるとすごく怖くなりませんか？
That's a scary thought to me.
それを思うときに私の心怖くなるんですね。
Because I don't ever want to break His heart.
というのは、私の願いは神様の心を打ち砕きたくないからです。
We need to be careful what type of words.
ですから私たちは気をつけましょう。どのような言葉を使うか。
How we present it.
そしてその言葉をどのように表現していくか、表していくか、使っていくか。
And as parents, we all fail.
親として、親はみんな失敗をしてしまうことがあります。
But I know that me yelling at my children didn't have any better, much better response than if I just talked to them about bad behavior. It didn't have that.
私が怒って、子供に怒鳴り散らしてしまった時はですね、その言ったことがですね、子供にいい影響を与えなかった、いい結果を生み出すことは決してなかったんですね。
So, you know, Paul said, "Don't use corrupt and abusive words."
先ほどパウロという人が聖書でこう言いました。悪い言葉、また相手を罵るような言葉を使ってはいけない。
Words that are in English, we would say unwholesome.
それはまあ英語で言うとね、まあ不健全な言葉っていうことですね。
It means actually corrupt and abusive means something that's rotten.
それはですね、こう罵るような悪い言葉という意味はですね、実はもう腐ってる、腐敗してるような言葉という意味ですね。
Literally worthless。
それはもう価値のない言葉。
How many worthless words do we communicate with every day?
私たちどうでしょう、毎日の生活の中でどれだけの価値のない言葉を使ってしまうことがあるでしょう。
If you found a rotten fish in your refrigerator,
皆さん冷蔵庫の中に腐った魚が入ってたら、
What would happen?
どうなります？
It would smell pretty bad, right?
すごい臭いですよね。冷蔵庫全部臭くなっちゃいますよね。
What would you do with it? Would you keep it in there?
もう腐った魚が冷蔵庫にあることを見てそのまま置いときます？
You'd get it out of the house as quickly as possible, right?
魚が腐っちゃったら、もうすぐにでも家からその冷蔵庫から出してゴミに捨てますよね。
That's what some of our words have the potential of.
そして、私たちの使う言葉がその腐った魚のような臭いようなものになりうるんですね。
Have you ever said something that you wished you could take back?
皆さん後で何かを言って、あ、言ったことを取り戻したいって思ったことありますか？
I have many times.
私たくさんありますね。
I think we all have.
私たちみんなそういうことあると思うんですね。使って言っちゃったけど、それをあ、できれば言わなければよかった、もう取り戻したいって。
If you haven't, then you really don't know what breaks God's heart.
もしそういうことは一度もないっていう人がいたら、その人は神様の心を打ち砕く言葉がどういうものか知らないんじゃないかでしょうか。
But have you ever listened to a conversation or been involved in a conversation where you just felt like someone was just throwing up on you?
皆さん、誰か他の人の会話を聞いた時とか、また誰かが自分に直接言った言葉、それを受けた時に、何か相手が自分にもううって吐いたみたいな気持ち悪くて、全部なんか汚いものを吐かれたっていう印象を受けたことがありますか？もうなんか言われた言葉がもう本当に嫌で、もう汚れた気持ちになって家に帰ってシャワーを浴びたいって思うほど、なんかそういうことを言われたことありますか？
Man, yesterday I went to get new tires put on our car.
昨日ですね、車のタイヤを買いに行きました。
And I hope the owner of this place doesn't talk to all of his customers like he talked to me.
で、車がのタイヤを変えてる間にですね、そこで待ってたんですけれども、そこのオーナーさんとちょっと話をしていまして、その内容をいろいろ聞いていたんですけれども、このような内容を別のお客さんにはしない方がいいんじゃないかなってこう思ったような内容でした。
He made it very clear that he doesn't like the Prime Minister Abe and he doesn't like the President of the United States.
彼が本当に私に言ったことではっきりと分かったのは、この安倍総理のことは好きじゃない、アメリカのトランプ大統領も好きじゃないっていうことをこう私にこう言ってきたんですね。
And for 25 minutes while his son was putting the tires on my car, he just ranted on and on about all the different things about what he doesn't like aboutPrime Minister Abe and President Trump and...
タイヤ交換をしている間25分ぐらいかかったんですけれども、まあ、そこの息子さんが、ね、交換をしてくれて、でもあのオーナーの方が私にその25分間ですね、その総理大臣大統領がどれだけひどいかってことをずっと私にもう話し続けたんですね。
And I was gonna go eat yakiniku afterwards.
で、それタイヤ交換の後ですね、焼肉を食べに行こうかなって思っていたんですが、
And I was really looking forward to eating yakiniku.
で、焼肉のランチを楽しみにしていたんですが、
But after that place, I didn't want to go anywhere and eat.
でもその人からですね、その話を聞いた後ですね、もうどこにも行きたくない気分になりました。
Man, if you treated all of his customers like that, I don't think he would have any customers. It made me feel like I don't ever want to go back to that place again.
ですね、その彼が言われたことが本当にちょっと心にこうあって重くなるような内容でしたので、このようなことを他のお客さんに言わなければいいなという気持ちになりました。
His words were definitely not wrapped in love.
というのは、彼が言っていたことはですね、愛に包まれた言葉ではなかったんですね。
His words were actually wrapped in a lot of bitterness.
ですね、その人が言った言葉はですね、聞いてて分かったんですが、こう苦々しい心に包まれた言葉だったなという気持ちがしました。
But even the way we can break God's heart by our words, just the opposite is true too.
そして、私たちの言葉を通して、言葉によって神様のお心を打ち砕くことも打ち砕くという可能性もあるんですけれども、その 逆が起こることもあります。
We can actually bless God's heart. We can actually make God smile by the words that we use.
私たちが使う言葉を通して神様のお心に微笑みをもたらすことができるんですね。
Good words, encouraging words.
そのような言葉というのは、いい言葉、励ましの言葉です。
Kind words.
親切な優しい言葉。
Words that are filled with faith.
そして信仰に満ちた言葉。
Let that kind of words come out of our mouths.
そのような言葉が私たちの口から出ることを私は願います。
Paul says in Ephesians 4:30-32 in the Message Bible version, it says, "Make a clean break with all cutting, backbiting, profane talk. Be gentle with one another, sensitive."Forgive one another as quickly and thoroughly as God in Christ forgave you. Amen.
エペソ人の手紙の4章の30、31からですね。ごめん、31から32ですけれども、別の訳を見るとこう言っていますね。すべての辛辣、悪口、口汚い話から決別しなさい。お互いに親切にし敏感になり、神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように、すぐに徹底的に許し合いなさい。
So then he tells us to speak the words, speak in with truth and love, but then he tells us how.
そして、パウロという人が真理を愛を持って語りなさいとおっしゃっています、言っていますけれども、それをどのようにやったらいいかということを私たちに教えてくれています。
He gives us very practical and specific things that we can do.
私たちが具体的に実践的にそれがどうできるかということを教えてくれています。
He said, "Don't speak in ways that communicate bitterness and anger."
彼が言ってパウロが言ってるのは、苦々しい心とか裁くようなことをような心を持って言ってはいけない。
When you feel like someone's communicating to you in bitterness and anger, what's your natural desire?
誰かがですね、その相手が苦々しい心とか怒りを持って私たちに話してきたら、普通ですね、私たちはどのようにそれに反応してしまうでしょうか。
If we feel like we're being attacked, we want to attack. Our natural tendency is to attack back, right?
相手から口で攻撃を受けたら、それに対して私たちの最初の反応は、じゃあ自分も仕返ししよう、自分も口で相手を攻撃してやろうって最初はそう思っちゃいますよね。
Maybe that's why Jesus said, "Turn the other cheek, go the extra mile."
だから私たちはそういう普通自然にはそう反応をしてしまいがちですから、イエス様はもしね、片方の頬を打たれたらもう一つの頬も差し出しなさいってこう言ったのかもしれませんね。
Even in our communication, are we willing to turn the other cheek?
私たちどうでしょうか。コミュニケーション、人とのコミュニケーションにおいても、もう一つの頬を相手に差し出すことをするでしょうか。
Are we willing to go the extra kilometer?
私たちはもっと先を、もう少し先を行ってあげるということをするでしょうか。
Ephesians 4:29-32 in the Message Bible, it says, "Watch the way you talk. Let nothing foul or dirty come out of your mouth. Say only what helps each word.A gift.
エペソ人の手紙の4章の29節はこう言っています。話し方に気をつけなさい。汚い悪い言葉を一切口から出してはいけません。すべての言葉を贈り物のように人の助けとなることだけを言いなさい。
Don't grieve God. Don't break His heart. His Holy Spirit moving and breathing in you is the most intimate part of your life, making you fit for Himself. Don't take such a gift for granted.
神を悲しませてはいけません。神の心を打ち砕いてはいけません。あなたの中で働き息吹を吹き込んでいる聖霊はあなたの人生で最も親しい部分でおられ、あなたがご自身にふさわしくなるようにしておられるのです。そのような贈り物が当然あるべきものだと考えてはいけません。
And I'm going to skip down, just read verse 32. It says, Be gentle with one another, sensitive. Forgive one another as quickly and thoroughly as God in Christ forgave you.
32節を今度読みたいと思いますけれども、互いに優しくし敏感になりなさい。神がキリストにあってあなた方を許してくださったように、互いにすぐに完全に互いを許し合いなさい。
Have you ever been in a room with a group of people?
皆さん、ある部屋に何人かの人といて、
And either your spouse or maybe one of your parents.
その中に自分の結婚相手がいたとして、またもしかしたら自分の親がいたとして、
They say something that only you understand.
その人がですね、何かを言うんですが、あなただけが、あっ。って分かるようなことを口にする他に周りに他の人もいるんですけどね。
But what they're saying is really not encouraging you. It's actually making you cutting you down.
でもその人が言ったこと、自分だけしか意味がはっきり分からないんですが、自分だけ分かってその言葉があんまり良くない。周りの人はそれがどういう意味なのか気づいていないけれども、自分がそれを聞いて、あ、なんか自分がこう。見下されたような言葉を聞く。
Sometimes we have inside what we call inside jokes that are not really that funny.
ですね。時々ですね、冗談のようで言ってるけれども、その何人かしかわからない。でもそれは皮肉的で面白くないような冗談っていうことを言ってしまうことがあるんですね。
And it's like little jabs.
それはこう相手をこうバーンってやるような。
Jabs. It's short.Short and hurtful.
Oh, すみません、痛いようなこう短い言葉なんですけど、ちょっと相手をポンってこう傷つけるような痛いような言葉を言ってしまうことがあるんですね。
Have you ever been on the receiving end? Have you ever been on the giving end of that?
そのようなちょっと短い言葉だけど傷つけるような痛いような言葉を受けたことありますか？それとも言ったことありますか？
We have to choose not to do that.
私たちはそれをしないように選びましょう。
And it's a choice that we make before the Holy Spirit.
それは聖霊様の前で私たちが下す決断ですね。
And asking the Holy Spirit to help us not to be that way.
私たちがそうしないようにパッと傷つけるような言葉を言わないように聖霊様助けてくださいって頼むしかないですね。
You know, Paul said to be gentle and to be sensitive to one another.
パウロはここでこう言ってますね。互いに優しくし敏感になってください。
To make what we're saying, even truth that we're sharing,
私たちが語る真理がの言葉が
be shared as a gift, so it will become beneficial for them.
ですね。私たちが本当のことを真理を言ってあげるんですけれども、それが相手の益となるように、相手が贈り物だ、ギフトだと思えるような形で伝えてあげましょう。
Sometimes we have to ask ourselves.Yes, there's a truth that this person needs to know, but are they ready to receive that truth?
そしてまた、時々私たちそれぞれがこう考えるべきですね。この人にとってこれは本当のことであり、事実であり、真理だけれども、この人は今私が言ってあげても、それを受け止めることができるだろうか、受け止める心、準備ができているだろうか。
And sometimes we have to ask the Holy Spirit.Are they ready to receive this truth? And how can I present this truth in a way that they can receive it?
そしてそれの時に私たちは聖霊様に聞くんですね。これはこの人にとって真理の言葉であり、本当の言葉だけれども、この人はそれを心を開いて受け止める準備ができていますか？もしそうだとしたら、どのように言ったらいいでしょうか？どのような形で言ったらいいでしょうか？
There are times when sometimes what people do.Drives me crazy.
時々ですね。
I said sometimes.
時々ですね。なんか人がやってることを見て、もうなんか頭、こっちが見てる方がなんか頭が狂いそうなことがあるんですが。
And I know they're not doing what's will help them grow in their relationship with God. I know it. They're not. They're walking the opposite way.
人たちがやってることはですね、神様の道と正反対の道を歩んでいて、でそしてそれをやっても神様によって成長しない、それをやっても神様に近づくことができない道を行ったりとかやってることを見るんですね。
Sometimes I have to pray, is it something that I need to share or is it something that I need to wait on and wait for the process to take place a little bit more in their lives?
その姿を見るときに私神様に祈るんですね。本当にこの行ってる道は違うけれども、その人に今それを言ってあげるべきでしょうか、それとも今は言わないで待っていて、その人がそのプロセスを通っていくときにいつかで、ね、言うべきでしょうかってこう神様に聞くんですね。
Sometimes closing your mouth and not giving an opinion is good communication.
時々ですね、自分の口を開けずに相手にアドバイスをあげないことがいいコミュニケーションである時もあるんですね。
And sometimes trying to share a truth that they're not ready to receive yet.
ですね、相手がまだその本当の真理をですね、受け止める準備が、心の準備ができていないとしたら、
is not good communication.
それをそう相手がコミュニケーション、相手がその真理を受けることができない、その心の準備ができていないのに言ってしまうと、それはいいコミュニケーションであるとは言えないんですね。
That's why you need a good relationship with the Holy Spirit so you can hear what the Holy Spirit wants to say.
ですから私たちはその聖霊様といい関係を築くべきですね。もし聖霊様といい関係があれば、聖霊様の声を聞いてどうやったらいいか、いつ言ったらいいかということが分かるんですね。
Sometimes my best communication is just listening and loving.
そして時々私にとっていいコミュニケーションというのは何も言わないで相手が話していることに耳を傾けてあげるということです。
And I think a lot of wives would say that to their husbands.
ですね、多くの奥さんがですね、それに同感するでしょう。ただ話を聞いてほしい。
Men like to fix things.
男性はですね、こう修理したい、直してあげたいっていう気持ちが強いんですね。
So if you come to them with your problems, they're thinking about how can we fix this?
ですから自分の妻が自分のところにやってきて何か問題とかを言ってくれたときに、旦那さんの方はどうやったらその問題を解決できるかな、直してあげられるかなという解決策をもう早く頭の中で考えちゃうんですね。奥さんの方は今は解決策聞きたくない、ただ私の気持ちを聞いてっていうのが奥さん側なんですね。
And usually if you listen long enough they come, they figure out the truthThe wives.
If they say
enough, if you let them talk enough, usually they come to the right conclusions without you.
そして、奥さんにですね、その持ってる問題とか辛いところをこう結構ちゃんと話させてあげると、旦那さんが解決策を教えてあげなくても奥さんでこう話してる間にだんだんその解決策が自分で見つけることができるってことがあるんですね。
But if you're the kind of personality that likes to get things done and likes to solve the problems.Listening is sometimes kind of hard too.
でもですね、自分はもう早く問題解決をしたい、早くこうやってこうやってこうやりたいという性格ですと、長い時間ですね、こう相手の話を聞いてあげるってことが難しいことがあるかもしれません。
Amen. We have to learn listening is part of good communication.
ですから聞くということもいいコミュニケーションの一つの方法です。
Being sensitive to where they are in their process of growing in Jesus.
イエス様に会って、どのようなプロセスを通って成長しているかということを理解してあげること。それもそれに相手が通っていること、相手がどういうプロセスの中にいるかということに敏感になってあげることもとても大切です。
Amen. Next week we're going to talk about imparting grace.
そして来週はですね、恵みを与えるということをお話しします。
But let's really examine our communication. Amen.
ですね、人とのコミュニケーションを自分でしっかりと吟味していきたいと思います。
Let's pray.
お祈りします。
Father, I thank you for this time.
天のお父様、この時をありがとうございます。
Lord, thank you that we can learn from your word, from your truth.
あなたの御言葉から、あなたの真理から学ぶことができて本当に感謝しています。
Lord, help us to communicate in a way that doesn't break your heart.
そして、私たちのコミュニケーションの方法があなたの心を打ち砕くことがないようにどうぞ助けてください。
Help us to communicate in a way that expresses our love and care for the person we're communicating with。
そして、コミュニケーションしている相手に私たちがどれだけその人を愛してどれだけその人のことを大切に思っているかということが伝わるようなコミュニケーションができるようにどうぞ助けてください。
And let, Lord, love cover everything, Lord.
そして全てが愛によって包まれますように願い祈ります。
In Jesus' name.
イエス・キリストのお名前によってお祈りします。
Amen.
アーメン。